今日からアドベントが始まりました。礼拝堂の受付のところで皆さんもご覧になったと思います。クランツの4本のろうそくの1本に火が灯されました。アドベントという言葉は到来を意味するラテン語アドバントスから来たもので、キリストの到来を意味し、イエス・キリストのご降誕を待ち望む期間であります。日本語では大降節とも言っています。教会の一年はこの大降節から始まります。キリスト者の人たちは過ぎた日々を振り返り、罪を悔い改め、私たちのために主イエス・キリストが生まれてくださるということを思い起こすのです。そしてクリスマスに主イエス・キリストのご降誕をお祝いします。毎年一回クリスマスを祝いますけれども、クリスマスの喜びは神が人となられたということです。クリスマスの喜びはただ可愛い赤ん坊が生まれたとか、クリスマスにまつわるいろいろな伝統が美しいとかいうことではなくて、神が人になられたという本当に不思議な事実を祝うのです。教会に長く連なる方々は、信仰の生活においてすでに長くこのことを口にし、また耳に聞いてきましたので、神が人間になられるというようなことは、そんなに特別なこととは思わないかもしれません。しかし、道を求めて礼拝に来られている方々にとっては、何か不思議なことのように思われるかもしれません。いずれにしましても、改めて言うまでもなく、神が人になるということは、考えれば考えるほど不思議なことです。そのようなことがそんなに簡単に起こることではないと考えざるを得ません。今日、フィリピの信徒への手紙第2章5節から11節を読んでいますが、ここにその神が人になられるということが書いてあります。私たちに与えられている箇所は7節で、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れというのです。かえって自分を無にしてというこの言葉が、この聖書の箇所では大変有名な言葉になって、その後聖書の学問の中でもキリスト教の信仰を言い表すときにも、自分を無にして、一つ前の口語訳では、己を虚しくすると訳されていました。この言葉は絶えず使われるようになったのです。自分を無にしてということを思い巡らしていましたときに、カトリックの作家、遠藤周作が書いた沈黙というこの人の代表的な書物が思い浮かべられました。皆さんの中にもお読みになられた方が多くいらっしゃると思います。江戸時代のキリシタン弾圧の時代、ポルトガルから来たロドリゴという若い宣教師の信仰の葛藤の物語です。厳しい迫害の中で多くの信者が踏み絵を踏んでいく。このロドリゴも葛藤するのですけれども、いくら神に祈っても神は沈黙したままなのです。苦闘の末に踏み絵を踏む。踏み絵のことをここでは転びと書いていました。転倒する転ぶというものです。この転びを選び取るときに初めてキリストが語りかける。踏むがいい。お前の足の痛みをこの私が一番よく知っている。踏むがいい。私はお前たちのために踏まれるためにこの世に生まれ、お前たちの痛さを分かつために十字架を背負ったのだと語りかけるのです。イエス・キリストは人を支えるためにおいでくださったのだというこの遠藤周作の信仰理解は多くの人の慰めとなっていたようです。フィリピの信徒への手紙第2章1節に愛の慰めという言葉が出てきます。そしてキリストの謙遜、へりくだりの賛美がその後に続いていきます。私たちは、主イエス・キリストがどのようにしてご自分を無にされたのか、 そしてその結果どうなるのか、そのことを心を込めて考えたいのです。なぜなら、ここにこそクリスマスの秘密がありますし、私たちはイエス・キリストが生まれるまで、そのことを思いながら、私たちの信仰の一番大切な問題を考えていきたいからです。神が人になると言いますけれども、この七節を見ると、キリストは自分を無にして人間になられたとは書いていません。それは自分を無にしてしもべの身分になりと書くのです。私たちはここで一つ大切なことをいつも読み落としているのではないかと思うのです。神が人になられたということは本当に不思議なことだと考えますけれども、神が人になられたということについて、その一人子がナザレでお育ちになったあのイエスという人物になられたということだけを考えがちです。そしてこの方は神が人になられたのだからということで、私たち自身も主イエスを美しい立派なお方と考えますし、昔から多くの教会の画家たちが主イエスの顔を美しく描き、その様子を立派に描こうとしてきました。しかしここにはすぐに神が人になったと言わないで、まず自分を無にしてしもべの身分になりというのです。しもべというのは別の言葉で言えば奴隷の身分になられたということです。そのようにイエス・キリストはご自分を低くされたのです。聖書で言う神とはあまり人間と変わらないような神ではありません。天地を作られた神様です。宇宙を作られた神様です。私たちを作られた神様です。その神の形であり、神であられたキリストが自分を無にしてへり下り、人間となられて私たちにしもべとしてお仕えくださった。そして十字架で死なれた。命を投げ出された。そのイエス・キリストを私たちは待ち望むのです。キリストは神の身分でありながらと言われていますけれども、この身分というのは形とも訳せる言葉で、外見だけの問題ではなくて、内容から出てくる形なので、その本質から言って神だということです。ここには神と等しいとか、あるいは神の身分という字がいくつか並んでいますけれども、神の身分という身分と同じ字で書かれているのは、しもべの身分の身分という字と同じです。ですから、一方に神の身分というものがあって、もう一方にはしもべの身分というのがある。この二つが深く関係しているのが聖書の言い方です。聖書がここで言う順序で、まずしもべの形をとり、そして人間になったと言っていることは決してただ順番が少し入れ替わったものでもなければ、あるいはこういう順番で言うと説明がしやすいというものではなくて、その内容から言って、主イエスが人となられた、神の御子が人となられたというのは、まさに神であられたお方がしもべになられた。奴隷となられた。そう考えなければならないのです。奴隷になるというのは、完全に神であられた方が今完全に私たちのところに来て仕えてくださっているということなのです。ですから、しもべというのは何のしもべかということを考えてみる必要があります。聖書の中には、神のしもべという言葉がありますけれども、それには、そこにも二つのことがあって、一つは神がご自分の意志のままに動かすことができ、その意志をそのまま行おうとしたしもべです。少子で読んでいただいたイザヤ書第42章にもそのことが書かれています。しかしもう一つの意味の神のしもべがあって、それが大事なのです。旧約聖書で言えば、イザヤ書第52章の終わりから第53章、全部にかけて言われている有名な箇所です。そこで言われているのは、神のしもべは奴隷である人間の立場と同じ立場に自分を置かれた神の子だというのです。 私たちはどのようになったら本当の人間になるということができるのでしょうか。本当の人間というのは罪を犯している人間なのであって、キリストがご自分で罪を犯すことはなく、しかもその意味での奴隷の立場になってくださらなければ、キリストは私たちから言って本当の人間になられたということはできないのです。ローマ書、同じ今日読んでいるフィリピの信徒への手紙と同じ著者パウロが書いたローマの信徒への手紙第8章3節にこのことを説明した言葉があります。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、そのうちにおいて罪を罪として処断されたのです。私たちが罪を犯しているために神の律法において救われる道がなくなってしまった。それを救うために御子を罪の肉の姿で罪のために使わし、肉において罪を罰せられた。罪深い肉と同じ姿と書いてあります。罪の肉と同じような形、これが御子が人になられたということの本当の意味なのです。ですからフィリピの信徒への手紙の第2章7節には、この御子が人となられたとすぐ言わないで、真っ先にしもべの身分となりと言われるのです。そのように考えてみますと、しもべになるというのはキリストが本当に私たちに仕えるために来られたということになります。私たちはキリストが私たちに仕えるために来られたというのは大変喜ばしいことだと思います。しかしその時にいつでも自分たちの都合の良いように考えて、しまいがちです。自分のいろんな悩みに対してキリストが慰めを与えてくださる意味で、キリストは私たちのために仕えてくださるお方なのだと思うのです。それはキリストが私たちの身代わりになってくださるということです。私たちの立場にご自分が入ってくださることです。私たちが当然担わなければならない責任をキリストがご自身が背負ってくださる。そのためにキリストご自身がしもべとなってくださらなければ、私たちは本当に自分の身代わりになっていただいたということを信じることができないのではないでしょうか。先週証を聞きました。ある方がこう言いました。死にたいと思っていた。あることのためにずっと死にたいと思っていた。笑顔がなくなってしまった。そのどん底のところでキリストの言葉が私に臨んだ。光が差してきた。そして今は笑顔が出てきている。みんなの笑顔が嬉しい。そのような証でした。まただいぶ前に引退された牧師の方が、かつて海軍で指揮官として大佐を選ぶっていたそうです。たくさんの人をさばいてきた。またこの世で言われている楽しみと言われるものはすべて楽しみ尽くした。ある時船に乗っていて、その船が海底に沈み、まさにどん底にあった。そこで自分はキリストを見たのだというのです。イエス・キリストが自分と一緒にそこにいてくださった。そして自分は救われた。命がそこで救われた。そのこともあって、後半で神学校に行かれて牧師になられ、引退された先生の言葉でした。本当に罪を犯し続ける私たち、時にどん底に深い淵の中にいて自分では立ち上がれないようなところにある。その意味で私たち人間は半分は神の姿を見ながら神のようであり、半分は動物のようであるということが私たちが考える行き着くところではないでしょうか。聖書は人間は 罪の奴隷であるというふうに言います。聖書もいろいろな言い方をしています。人間は神にお作りになったものですとか、神が期待をしているとも言われます。だけども、具体的に言えば人間は罪の奴隷であるというのです。したがって、もし本当の意味で人間を知りたいと思うならば、そういう罪の奴隷である人間を知らなければ、結局人間のことはわからないのです。その罪の奴隷であるということが苦しみであり、戦いであるがゆえに、人間はそこから這いずるようにして、そこからイエス・キリストが私たちの罪を負ってくださった、そこに立ち返って、私たちはなお罪人でありながら生きるものへとされていくのです。したがって、主イエスがしもべの形を取られたということは、これこそまさに人間になられたということに他ならないのです。ただ、私たちは自分をそういう人間と認めたくないものですから、人間ということを考えるときに、いつも何か美しいものを考えます。私たち自身が知っているように、その反面、人間がどのように醜いものか、これも私たちの日々の生活の中で明らかになってくることです。そういう人間の弱さと悩みと罪について、一切のものの奴隷になってくださったというときに、キリストは人となられたということができるのです。ですから、キリストはしもべの形をとり、まことに人間と同じになられたと私たちははっきり言うことができます。ヘブライ人の手紙第4章15節にこのような言葉があります。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯さなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。私たちと同じ罪人の立場に立たされ、ご自分では罪を犯さなかったこの方こそ人間中の人間であり、このお方において初めて自分と同じ人間を見出すことができるのだと思うのです。したがって、キリストが人間になられたということは、例えばキリストが神の子にであるにもかかわらず、ラザロが亡くなったのをご覧になって、その姉妹たちのために涙を流された。これは実に人間的であるとか、あるいはキリストが子供を愛されたとか、あるいは夫人の立場を思いやったというような、人間から見て都合の良いあれやこれやを取り上げて、キリストは実に人間になられたと言っても、本当はキリストが人間になられたことの意味はわからないのです。そうではなくて、キリストはしもべの形を取られた。その時に本当に人間になられたということがわかるのです。そして私たちが日々の生活の中であれやこれや罪を犯す。その時にキリストがそこにいてくださり、私たちの罪をあがなってくださった。そのことを思うときに、私たちもまた本当の人間になれるのです。その意味で、自分を無にして、しもべの身分となり、人間の姿で現れた、ということが本当に大切なことです。そしてこの人間という字は、複数であります。言語では複数です。人間たちの姿ということです。しもべになられた主イエスは人間と同じ形に、しかも一人の人ではなく、いろいろな人たちと同じものになってくださった。このことが私たちにとって大きな慰めなのです。主イエスキリストは民族から言えばユダヤ人です。その環境から言っても私たちと違うといえば違うかもしれません。しかしもしそういうことを言えば、人間は千差万別で同じ人間というのは一人もいないでしょう。そうであるとすれば、キリストは誰かの形を取られたとか、男であるキリストが女の形を取られたとか、ユダヤ人であるキリストは日本人の形を取られた、そういう理屈も言えないことはない。 だけども聖書は、キリストは人間たちと同じ姿になられたと言います。つまり、あの人間、この人間というのではなくて、そのいろいろな違いがあるその人間たち一人一人と同じようになられた。どの人間も皆問題が違うかもしれない。だけども神の前に罪を犯しているということ、そのことを知って悩まなければならないということについては、これは全く同じなのです。主イエスキリストはどの人間とも同じ人間になられた。そのためにしもべの形を取られた。そして私やあなたやあの人やこの人の罪をあがなってくださった。そして本当に神の子として、人の子として生まれてくださるのです。パウロは今日のフィリピの信徒への手紙第2章2節から4節で、互いにへり下り、思いを一つにして生きるようにとフィリピの人たちを励ましています。このような生き方が可能になるのは、キリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、慈しみや憐れみの心があるからですとあります。一節で何々があるならと条件文を述べていますけれども、むしろそれが事実であることを強調する言い方であり、これらの恵みがキリスト者に現実に与えられているということを思い起こさせようとしているのです。そして6節以下は初代教会が唱えたキリスト賛歌であると言われています。この賛歌にはイエスと神とが連帯して働いたということが歌われています。へり下った自分を低くしたイエスを神は高く上げ、自分を無にして空にしたイエスに神はあらゆる名に勝る名をお与えになりました。神はキリストを高く上げとあります。神がここまでご自分を卑しくされたお方を高く上げられました。これは神の技なのだと教会は賛美をし続けてきたのです。人を傲慢にするためではなく、神の御業がここで示されたのです。神の与えられた救いは、このキリストのへり下りのゆえにあるのです。人が自分の力で救いを勝ち取ることはできません。ですから私たちがそれぞれに思い描く様々な救いを神は提供しているのではなく、神の救いの技を私たちにもたらしてくださる。しかしその救いは私たちにとってまさに今必要なものであるのです。最近、香木は斧に香るという言葉を耳にしました。自らを打ち倒した斧にさえもその香りを移すというのです。美しい言葉だと思います。自分を切り倒してしまうこの斧の刃でさえ、香木の香りに包み込まれてしまう。まさに香木は斧に香るのです。神の御業であるがゆえに、キリストを十字架につけて殺してしまった私たちも、このキリストの御業が包み込むのです。主イエスと神のこの連帯がすべてのものの前で行われたので、すべてのものがひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白して、神を讃えることができるのです。主イエス・キリストとの神の連帯において、すべての人が救いへと招かれています。イエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、神が褒めたたえられるためです。うなじを垂れて礼拝し、感謝を告白できる対象を獲得した者は、キリストにある励まし、愛の慰め、霊による交わり、慈しみや憐れみの心を恵みとして受け取ります。 この喜びが主イエスを模範として生きるへりくだる心を生んでいくのではないでしょうか。少子で読まれましたイザヤ書第42章には、神の御言葉として、私が選んだ私のしもべを見ろ、見よと言われています。それは言うまでもなく主イエスキリストのことです。自分を低くしてしもべの身分となられたあの主イエスを見よ。それには神の御心を行うことと、全く人間の立場になろうとすることと、二つの面があるかもしれない。だけどそれは全く一つのこととなって主イエスのうちにあるのです。私たちは信仰の生活において、自分が心弱まるときに、自分に対して人に対して繰り返し言わなければいけないことは、神がお選びになった神のしもべであり、人間のためにしもべとなられたあのお方を見よ、というこの一言ではないでしょうか。このお方を見つめながらアドベントの時を過ごしたいと思います。お祈りいたします。